新型コロナワクチン接種についてのお知らせ。問い合わせ先、新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター、電話 56-0200。 A 小児の新型コロナワクチン接種を開始、5歳以上11歳以下のお子さんを対象に接種を行います。接種は無料です。接種回数、2回接種、2回目は3週間の間隔を置きます。接種開始、3月中旬、接種場所、市内個別医療機関。使用ワクチン、ファイザー社製ワクチン、5歳から11歳用。接種券発送。対象、令和4年2月28日までに、5歳から11歳になる方。接種券発送予定日、3月7日月曜日。3月以降に5歳になる方。接種券発送予定日、誕生日を迎える月の翌月初旬。3月に12歳になる方。12歳以上用のワクチンを接種します。接種券発送予定日、4月初旬。なお、母子健康手帳の持参をお願いします。質問1、小児接種が開始したら誰でも一斉に打てますか。答え1、基礎疾患を有する方などへ案内はがきを事前に送付し、優先的に接種が必要な小児から予約を開始します。その他の方はワクチン供給量に合わせて順次開始します。質問2、親の同伴や同意書は必要ですか。答え2、小児の接種においては原則保護者の同伴をお願いします。また予診票に保護者の署名が必要となり、署名がなければワクチンの接種は受けられません。質問3、予約の際に注意することは。答え、小児接種は2回接種を行います。2回目の接種は1回目の接種から3週間後の日程、同一の会場と時間で自動的に予約を取ります。学校行事などと重ならないよう事前にスケジュールを確認してください。 B 愛館瀬戸市駅ビルで集団接種開始。接種開始、3月9日水曜日から。3月の開設日時、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日。午前10時から午後4時。毎月接種の曜日や時間が異なります。使用ワクチン、武田、モデルナ社製。駐車場はありません。公共交通機関を利用してお越しください。予約方法、 A、B、共通、 C、予約システム、 C、コールセンター。市長コラム、コロナ禍に思うこと。コロナウイルスと社会活動、経済活動との両立を考える時期。国内で新型コロナ感染者が初めて確認されたのが2年前の1月30日でした。当時専門家は、収束には数年という時間が必要という見解を示していました。一方で、コロナ撲滅の意気込みでいろいろな努力をしてきました。ちなみに、日本のワクチン接種率2回は世界のトップクラスです。しかしながら、今第6波に悩まされています。今後どうすべきなのか、基本的な方向を定める時期に来ているのではないでしょうか。医療の専門家は、今は社会活動との両立を考えねばならないフェーズ、宣言による強制的な抑え込みではなく、ウィズコロナの意識の強化が必要。ウイルスが存在する前提で 新たな日常を生きていく、と述べています。私もある程度の感染の発生を考慮しながらも、社会活動と経済活動は継続していくべきだと考えます。この度のまん延防止等重点措置においても、市内公共施設に大きな制限はしませんでした。もちろん、基本的な感染防止対策はお願いすることになりますが、皆様のご意見を聞きながら、市の方向性を考えたいと思います。伊藤康則。給付金、子育て世帯への臨時特別給付金の申請をお忘れなく。問い合わせ先、コールセンター、電話 88-2700。 支給対象児童が市外在住の場合などは、申請書が送付されていませんので、対象になる方はお問い合わせください。離婚などによって、現在児童を養育しているものの、給付金を受け取っていない方は、申請により支給対象になる場合があります。令和2年分の所得が、児童手当の所得制限限度額以上である方は、給付金は支給されません。9月分の児童手当、9月に出生した児童は10月分の受給者には、12月24日に振り込み済みです。公務員を除く。対象、児童1人につき10万円、口座振込、所得制限あり。高校生等の保護者、申請書送付済み、平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童の保護者、公務員の方、申請書送付済み、平成15年4月2日から令和3年9月30日生まれの児童の保護者、公務員。締め切り間近、申請期限、3月31日木曜日、必着。1月21日金曜日までの申請受付分は指定の口座に振り込み済みです。1月24日月曜日以降の申請受付分は、不備などがなければ、受付後1ヶ月程度で結果をお知らせします。通帳の表示、カタカナで瀬戸市子育て給付金、申請時の保護者、窓口で申請、令和3年10月以降から令和4年3月31日に生まれた児童手当の支給対象児童、新生児の保護者、児童手当申請と合わせて子ども未来課の窓口で申請受付しています。公務員の方には申請書を随時送付します。審査結果と振り込み予定日は別途お知らせします。マイナンバーカードの出張申請サポート、問い合わせ先、市民課、電話 88-2590。 市役所以外の身近な場所でマイナンバーカードの申請をサポートします。3月16日水曜日、アピタ瀬戸店、午後1時から4時。3月23日水曜日、バロー新瀬戸店、午前10時から午後2時。対象、次の条件をすべて満たす方、本市に住民登録がある方、申請後2ヶ月以内に住所移動などの予定がない方、マイナンバーカードを初めて申請する方、持ち物、1、個人番号、マイナンバー、カード交付申請書、手元にない、または氏名・住所が最新でない場合は、事前に電話か申し込みフォームから再発行を受けご持参ください。2、通知カード、個人番号通知書、交付を受けていない場合や紛失した場合は不要。3、住民基本台帳カードお持ちの方のみ、 4. 本人確認書類。 A. 運転免許証、運転経歴証明書、平成24年4月1日以降発行のもの。パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、特別永住者証明書、在留カード。 B. 健康保険証、年金手帳、生活保護受給者証、医療受給者証、銀行のキャッシュカードか預金通帳、学生証、社員証など。顔写真は会場で撮影します。カードは申請から1ヶ月から1ヶ月半程度で出来上がります。第1回瀬戸市職員を通年で募集。問い合わせ先、人事課、電話 88-2510。 行政実務経験者、民間企業等経験者を対象とした職員採用試験を通年で実施します。実施概要や受験資格など詳しくは募集要項をご確認ください。通年募集職種、試験区分、キャリア採用、行政実務経験者。キャリア採用、民間企業と経験者。いずれも募集職種、技術職、土木、建築、機械、保健師職、保育職。募集職種は人員体制の状況などにより変更する場合があります。事務職のキャリア採用については、大学等の新卒者、第二新卒者を対象とした職員採用試験等と合わせて4月に募集する予定です。採用予定日、原則令和4年7月から9月の間。申し込み期間、第1回目、3月1日火曜日から31日木曜日。午前8時30分から午後5時15分。なお、第2回以降分は市ホームページでお知らせします。募集要項、受験申し込み書等配布場所、人事課、市役所4階、市ホームページからもダウンロードできます。介護認定調査員、会計年度任用職員募集。問い合わせ先、高齢者福祉課、電話 88-2620。 任用予定日、4月1日金曜日から。採用人員1人。業務内容、介護保険の要介護認定調査に関すること、訪問調査、調査票作成など。勤務日、時間、月曜日から金曜日のうち週1日から2日程度、相談に応じます。必要資格、運転免許証必須、および介護支援専門員、保健師、看護師など。待遇、市会計年度任用職員任用規定による。申し込み方法、申し込み書と資格免許証の写しを窓口へ提出。申し込み書配布場所、高齢者福祉課、市役所2階。市ホームページからもダウンロードできます。申し込み期間、3月2日水曜日から11日金曜日。土曜日、日曜日、祝日は除く。選考方法、書類選考、面接。面接予定日、3月16日水曜日。詳しくは募集要項をご確認ください。姿勢トピックス。問い合わせ先、政策推進課、電話 88-2521。 企業版ふるさと納税でのご寄付ありがとうございました。2月2日水曜日。 感謝状の贈呈式を行いました。熱トヨタチューブ株式会社、自動車に携わる事業者として、交通安全は最優先事項であり、特にお子さんの通学路の安全を確保することは大変重要だと考えておりますので、ぜひ活用していただきたいと思います。代表取締役社長小島武彦。寄付先、子どもが安心安全に登校できる通学路整備プロジェクト。次の企業からもご寄付いただきました。第一生命保険株式会社。寄付先、瀬戸市にある国登録有形文化財を保存活用した地域活性化プロジェクト。株式会社マルカ。寄付先、瀬戸市にある国登録有形文化財を保存活用した地域活性化プロジェクト。一般社団法人日本音楽健康協会。寄付先、瀬戸市町人仕事創生推進事業。企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の地方版総合戦略をもとに作成した地域再生計画に対して、企業、瀬戸市内に本社が所在する企業は対象外が、寄付を行った場合に法人関係税から税額控除する仕組みです。詳しくは市ホームページからご確認ください。瀬戸市企業版ふるさと納税感謝状贈呈式の記念写真が掲載されています。以上、担当は柿本澄子でした。
防災だより。 J アラート、全国瞬時警報システムとは、問い合わせ先、危機管理課、電話 88-2600。 J アラートとは、緊急地震速報や弾道ミサイル攻撃に関する情報といった対処に時間的余裕がない事態に関する緊急情報を、国から住民に対して瞬時に情報を伝達するためのものです。危険が伴う地域にいる場合は、携帯電話やスマートフォンが突然鳴動するとともに、テレビやラジオなどでどのような危険が迫っているか知らされます。J アラートが鳴ったら、命を守る行動をとりましょう。地震の場合、屋外、ガラスや看板などの落下物、ブロック塀や自動販売機の転倒に注意する。屋内、机の下などに入り身を守る。ミサイル落下時の場合、屋外、近くのできるだけ頑丈な建物や地下に避難する。屋内、窓のない部屋に移動するか、できるだけ窓から離れる。住宅用火災警報器の設置は義務です。問い合わせ先、消防課、電話 85-0479。 住宅用火災警報器は、火災により発生する煙を感知し、音や音声で警報を発して火災の発生を知らせてくれる機器です。本市では、すべての住宅のすべての寝室と階段上部、寝室が2階以上にある場合への設置が条例で義務化されていますので、必ず設置してください。電池切れに注意。定期的に作動確認を。住宅用火災警報器は、電池が切れると作動しなくなります。日頃の清掃時に定期的に点検ボタンを押すなどして作動確認を行いましょう。目安として、設置から10年で本体の交換を 推奨しています。購入できる場所、ホームセンター、家電量販店など。子どもの交通安全。子どもを交通事故から守るための6つのポイント。問い合わせ先、生活安全課。電話 88-2601。 1. 横断歩道を渡ろう。道路を横断するときは、横断歩道を渡る。右と左を見て、もう一度右を見て、車が来ないことを確認。2. 飛び出しは絶対にしない。道路へ絶対に飛び出さない。道路の反対側から呼ばれたり、ボールが道路に転がったときなどは、特に危険。3. 雨の日は正しく傘を使おう。背丈に合った傘を持ち、振り回さない。視界確保のため、まっすぐに傘を差す。4. 安全な場所で遊ぼう。道路上で絶対に遊ばない。遊ぶときは公園や近くの遊び場で。5. 自転車に乗るときは、ヘルメット着用。ヘルメットを正しく着用し、自転車に乗る。スマホのながら運転や二人乗りは禁止。6. 時間に余裕を持って登校、外出を。急ぎや焦りは事故のもと。ゆとりを持って行動し、事故を未然に防ぐ。